コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
今週は海外の話題でホットなトピックが入ってきましたんで、さあ週末ですんで音声メディア関連ニュースまとめ早速いきましょう。まずはホットトピック、
2024年11月5日 Acast 公式リリースです。 Acast 第3四半期売上前年比 12% 増、北米市場 29% 増。
Acast 皆さんご存知でしょうか。世界のポッドキャストにおける市場、まあ三大ポッドキャストがね、有名です。Spotify、YouTube、Apple と。まあここがね、大きくシェアを占めるわけですが、いわゆるポッドキャストの配信サーバー、配信ホスティングサービスというんですけども、そのシェアで大きく世界に存在感をアピールしているのが Acast です。Acast はスウェーデンの会社でして、スウェーデンというと実はあの Spotify と同じなんですよね。そして現在ではもうグローバルにその影響力を持っていると言われているんです。そんな Acast なんですけども、実は日本のある会社とももう提携をしているんですね。それがこの番組でもよく出てきますオートナルです。オートナルというのは日本の音声広告の配信代理店のまあ最大手と言っても過言ではない広告代理店です。そこともう Acast 提携をしてるんですね。そんな形でもう全世界にね、グローバルに展開している Acast、 そこが第3四半期も黒字を報告したということで、その高い収益性、成長が注目されているという話題です。では具体的に数字を見ていきましょう。まず単純な売上高成長率 14%、そして総利益率がなんと 40%。 いやすごいですね。第3四半期の売上高4億7000万スウェーデンクローナと言いますと、日本円に直すと現在のレートで、まあ、約67億円ということですね。規模的にはね、まあ、その Spotify や YouTube といったところと比較してしまうと小さく見えてしまうんですけども、まあ、何にせよね、黒字化をしていると、そしてワールドワイドで展開しているというところでは、非常に日本の企業も参考になるところが多いんではないでしょうか。特に日本の音声配信は、まあ、スプーンを除いてどの音声配信プラットフォームも赤字だと言われていますので、何か示唆があるような気はしています。黒字化の要因としましては、やはり高い収益性ということですね。ホスティングサービスということで、多くのその企業ポッドキャスト、多くの法人向けのサービスとして広く普及しているというところが大きいかと思います。そしてグローバルで展開していて、かつ最近はですね、 AI を使った広告の効果的な効率的な配信というものも寄与しているというふうに聞いておりますので、スタンド FM とか、その企業が配信しているポッドキャストが多いプラットフォームは非常に参考になるんではないでしょうかね。はい。ぜひ、ビジネス面興味がある人は概要欄のリンクから記事をぜひぜひ見てください。
ハッシュタグ、クリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら、
2024年11月1日ボイシー新番組です。人間が全く関わらず毎回 AI が完全自動生成の番組、技術系 AI ラジオ全キャストが毎朝10分の配信開始。
全キャスト、はい、皆さん覚えてますでしょうか。この番組で以前こう報じました。 AI を使って情報収集から録音データの生成まで含めて、すべてフルオートマチックで AI が作る完全自動音声配信番組、それが全キャストなんですよ。で、この話題をなぜ取り上げたかというと、ボイシーという音声配信プラットフォーム、まあ日本ではね、本当草分けとして多くのファンを持つ音声配信プラットフォームですよね。ただボイシーはそのブランドを保つために、番組は基本的に審査制もしくはスカウトという形で選ばれた人のみが配信するというコンセプトでやってきました。そして録音アプリについても配信者ファーストということを掲げて、編集などができない仕様になってるんですね。つまり配信者に負担をかけないように、もう一発撮りでとにかく気軽に撮ってくださいというコンセプトで作られているんですね。そんな 配信者ファーストを掲げるボイシーがフルオートマチックの番組をチャンネル開設したと。これどうなんですかね。ボイシーは今アプリウェブのトップページを見ますと、新規のチャンネルがもう下の方に一覧でもう出るんですね。で、その中で AI 周りの番組が実はここ数日連続して新規開設しているんですよ。ですからまあそのうちの一つという立て付けには見えるんですけども、一方で今まで人間が気軽に配信者ファーストで録音していた、そんな番組がある中でフルオートマチックの番組がついに採用されたということで、これはね、なんか一つの潮目の変化を感じますね。変化ということでは、今回のボイシーフェス、こちらもですね、去年までは投票という形で出演者を選んでいたんですけども、今回はそれが変わりました。アンケートという形で変わって、まあ、かなりね、ボイシーの運営側の、まあ、集客力だと思うんですけども、そういった出演者を多数起用して、まあ、さらなるね、集客増を目指しているということが公式番組でも歌われていました。ですから、まあ、フルオートマチックのね、AI の番組。でも内容はすごいんですよ。内容はすごく聞きやすくて、AI 音声だとしてもすごく自然に入ってきて、しかもそれが完全自動でできているということでは、本当にテクノロジーってすごいなと。いい意味でね、すごい驚きのある番組、聞き応えのある番組にはなっているんですけども、一方でこれまでボイシーが、まあ、掲げていたコンセプトとはちょっと違うんじゃないかなと思いつつも、ただいい意味での変化だなと思いましたんで、今回取り上げました。皆さんはどう思いますか？では、どんどん行きましょう。今回のボイシーフェスですね。まあ、そんな形で、運営の立て付けがちょっと変わりましたので、一方でね、その運営に対して、物申すというような波風も多少立っているようです。興味ある人は調べてみてください。地上波音声ラジオのアプリ、ラジコ。こちらがですね、新しい CM を出しましたね。いやー、ラジコがどんどん強くなりますね。そんなラジコなんですけども、国内音声広告代理店のオトナルが運営しています、ポッドキャストランキングというウェブサイトがありまして、そこのランキングのコーナーに、ラジコの人気ポッドキャストランキングのコーナーも登場しました。今までは、Spotify、Apple Podcast、Amazon Podcast、そして Google Podcast という立て付けだったんですけども、Google Podcast が廃止されましたので、そこにですね、ラジコのランキングが入ったということですね。で、ラジコ、まあ、地上波ラジオのポッドキャスト番組が多いですが、一方で、その中にね、こうなんでしょうね、ポッドキャストネイティブ、要はラジオからじゃない、本当にポッドキャストから始まったポッドキャストネイティブな番組も見られるので、ラジコの中でもこれだけ人気あるんだと。地上波ラジオの中で混ざってもなおこれだけ人気があるんだという番組が分かり、まあその人気ぶりがすごいなということが分かって、私は非常に興味深かったですね。スタンド FM、 いよいよですね、新しい体制が始まったっぽいんですよね。先週確かそのトップページが変わったみたいな話をお伝えしましたけども、今週は公式の SNS、スタンド FM の公式 X、こちらがですね、投稿をかなり定期的に行うような運営をしていました。そして先日は再生数ランキングということで、月間トップ5を毎月配信しますということをはっきり宣言する、そんな投稿をしていました。いやー、ですから今まではね、優しいインターネットというコンセプトで、数字とかね、ランキングとかをあまりね、前面に出してこなかったスタンド FM なんですけども、吉本興業傘下になったということで、やはりね、スタンド FM も変わっていくんでしょうかね。今後に注目です。その他、プラットフォームです。音声ラジオアプリ、ラジオトーク。はい、花札イベントやってますね。それから、DNA の音声ライブアプリ、ボイスポコチャ。はい。ライバーさんのインタビューオウンドメディアが立ち上がってました。ライバーさんのね、すごい詳細なインタビュー記事がたくさん出ているウェブページが作られていました。スタンド FM とかね、ラジオトークとかでライブ配信をしてる人なんかも多分参考になると思いますので、ライブ配信をね、定期的にやってる人はチェックしてみてはいかがでしょうか。あと今週もですね、その行楽の秋ということで、音声 AR 関連ですね、 位置情報と音声を絡めた、音声 AR 関連ニュースが結構ありますね。ノートルダム聖心女子大学の学園祭、こちらでですね、音声 AR の謎解きイベントと、それから熊本県熊本市の職員さんがね、作ったという災害に関する、避難などの経路といった音声 AR コンテンツが配信されていました。プラットフォームはソニーのロケトーンです。うん、なんか着実に広がってる気はしますね。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2024年11月5日株式会社ジェイブ公式リリースです。ビジネスにつながるトピックを日本 IBM の専門家が語り合う、誰かに話したくなる〇〇の話、ポッドキャスト配信スタート。第1シリーズのテーマは生成 AI。
海外の IT 大手 IBM、 こちらがですね、ポッドキャストを配信開始しました。誰かに話したくなる〇〇の話ということで、いわゆるこう豆知識的な話かなと、ポッドキャストかなと思いきや、中身はですね、非常にこう濃いビジネスの骨太な内容になっています。第1シリーズのテーマは生成 AI ということで、ビジネスでもね、生成 AI 本当にもうなくてはならない存在になりつつありますよね。そんな生成 AI を、まあ、特に CEO が知るべき8つの観点という切り口で語るという番組になっています。立て付けはあの J-WAVE、 地上波ラジオの J-WAVE の制作レーベルスピナーですね。ですからもう内容はですね、お墨付きと。そして今回の立て付けとして取り上げたところとしては、概要欄に実はこのレポートの無料ダウンロードリンクがあるんですね。いやー、このね PDF のダウンロードリンクもね、一時ソース見てみましたよ。いや、本当に濃い。すごい内容濃いです。ですから、なんでしょうね。IBM が雑学的な番組を配信してたと思いきや、実はそうではなくて、本当に地頭のいい人といった意識の高い系の人たちに届けるための番組なんですよね。そのブランディング、そしておそらくは書籍化なども含めた立て付けなのかなという気がしました。まあ、それぐらい本格的な、まあ、知の音声配信という番組です。ぜひですね、このあたり知的好奇心の刺激を欲している方はぜひ聞いてみてください。おすすめです。ではどんどん行きましょう。今週もですね、新しいポッドキャスト本当にたくさん始まってますね。野村拓文さん率いるポッドキャスト制作プロダクションクロニクル、こちらがですね、今週も番組を立ち上げていますね。超実践的幸福論ということで、こちらもうさすがスタートダッシュも人気獲得してますね。モデルで芸能人の佐藤しおりさん、ポッドキャストが始まってます。マスターとしてはオールナイトニッポンのポッドキャストということではあるんですけども、もうすでにね、多くのフォロワーがついているようです。それからお笑い芸人コンビのエルフさんのラジオ、そしてあとですね、先週アメリカ大統領選挙ね、終わりましたよね。そしてアメリカ大統領選挙ではポッドキャストもメディア戦略として多く利用されてきました。でその結果、ジョー・ローガンさんの番組に出たトランプさんがね、見事勝ったと。ジョー・ローガンさんのポッドキャストというのは、スポティファイと何十億ドルもの契約をした、まあ、超人気、まあ、ある意味ナンバーワンポッドキャスト番組と言われる番組で、影響力は計り知れません。そんな番組にトランプさん出ていたんですね。ということもあって、選挙戦におけるポッドキャスト戦略という考察記事がですね、結構ネット上にたくさん出てまして、興味ある人はチェックしてみてください。もう海外ではこんな感じに使われているんですね。そして先週、ポッドキャストの最大級のイベント、ポッドキャストウィークエンドが行われましたので、それにまつわる記事、そして SNS の投稿も盛りだくさんになっていますので、ぜひチェックしてみてください。オーディオコンテンツ関連です。Amazon Audible、はい、3ヶ月99円キャンペーンまたやってますね。ぜひチェックしてみてください。それから Audible の独占配信で、元サッカー選手の中田英寿さんの番組が始まってますね。旅人と称している彼らしい日本の本物を巡る旅という番組が始まります。音声教養メディアブークス、今週は高橋則夫教授の話で、刑の重さは何で決まるのかという番組が始まりますね。そして今週ですね、こちらトップに取り上げるトピックとしてかなり迷ったニュースがあります。それがこちら、 NPO 法人音踏み集が活動開始です。いやー、これね、私知らなかったんですけども、11月から始まった配信なんですね。何かというと、作曲家の岩城太郎さんが主催を務める NPO 法人音踏み集絆という団体があります。まあ、音楽と教育ということをコンセプトに立ち上がったプロジェクトなんですけども、具体的には何をやってるかというと、すごいんですよ。サイトが立ち上がりました。そのサイトに音声コンテンツがずらーっとたくさんあって、まあ、朗読の音声コンテンツなんですね。ただね、すごいんですよ。朗読の語り手が原田知世、内村照義、斉藤匠、高畑充希。いや、すごいでしょ。そしてその読んでいる作品、それも例えば千葉哲也さんの原作とか、作品もそうそうたるものなんですよ。で、しかもそれが全て無料で今聞けるんですね。これね、ぜひオーディオブック好きな方はぜひ聞いてほしいですし、そうでない方も多分ね、お気に入りの芸能人さんやタレントさんもきっと読んでいるはずですので、チェックしてみてください。いやー、佐藤浩市さんとかね、斉藤由紀さんとか、上白石萌歌さんとか、そうそうたるメンバーなんですよ。しかもそれが無料で聞けるんですよね。いわゆる声とか音の持つ力って本当に何でしょうね、人を動かす源になるというか、元気になるというか、そういうところを生かした何か社会貢献的な活動と本当にマッチしますよね。今後も増えていくと、もっといい社会になっていくんだろうなというふうに思いました。ぜひ皆さんチェックしてみてください。制作ガジェット周りです。今週はですね、ワイヤレスイヤホンで興味深いものを一つご紹介しましょう。アビオットというブランドがありまして、こちらがですね、定期的にワイヤレスイヤホンで立ち上げた時とか、Bluetooth 接続した時とかに内部メッセージが流れるものありますよね。そのメッセージで声優さんのコンテンツなどを定期的にコラボした、そういう製品を出しているアビオット。そちらがですね、今週はですね、非常にファンの多い仮面ライダーとしても知られる仮面ライダーダブルのモデルを予約販売開始しました。しかもですね、2モデル発売していて、役者さんの紹介動画なども出ていまして、これはね、テンション上がる人多いんではないでしょうか。ぜひチェックしてみてください。はい、こういった、いわゆる音声コンテンツを使ったガジェット、日本だけでなく海外もあって、これね、ちょっと時間があれば本当に番外編とかで話したいものもこの間見つけましたんで、今後もこういったガジェットを紹介していきたいと思います。皆さんからのタレコミもお待ちしております。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告、 AI、 著作権、その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2024年11月8日テックインサイダーの記事です。友達になる AI、 コトモが吉本興業、かまいたちとコラボ、本人そっくりの関西弁や性格を実現。
今週は AI にまつわる話題です。国内ベンチャーが立ち上げたおしゃべり AI 音声アプリコトモ、こちらね、実際の音声も紹介しましたが、いやー、その精度本当すごいですよね。で、そのコトモなんですけども、吉本興業とコラボして、そのキャラクターに、はい、かまいたちさんが登場ということですね。いやー、これね、すごいですね。単なるこう技術者集団というわけではなかったんですね。こういうコラボといったビジネスの立て付けもできてしまうというすごい集団なんですね。実際に一時ソース早速確認してみました。アプリをダウンロードしまして、一旦コトモで、一通り登録をして、そうしますとキャンペーンのバナーが出てきますんで、かまいたちさんをロードすると。で、期間限定なので締め切りが来てしまいますと、かまいたちさんの声が聞けなくなります。ファンの人はぜひチェックしてみてください。そして感想です。やっぱりお笑い難しいのかなって。なんかね、正直ね、ほとんどツッコミとかボケはなかったです。普通の子供の会話と、同じような感じでしたね。声としてはお二人の声なんですけども、やっぱりお笑いはなかなか難しいんですかね。ただパープルキシティとかチャット GPT とかは 大喜利あたりとかは結構ね、へーっていう切り返しをするときもたまにあるんですよ。だからやっぱり学習のさせ方だと思うんですよね。ただ難しいんですよね、この辺。おそらく世の中にあるお笑いの動画とかを全部勝手に文字起こしして勝手に学習させれば、そこそこは返事してくれると思うんですけども、その辺はね、なんかビジネスとしてなかなか難しいところはあるんだろうなということは思いました。学習をね、させるのが難しいんでしょうね、きっとね、とは思いましたね。ただ、コラボがこれでできることは分かりましたので、まあ、今後ね、人気アニメのキャラクターとか、まあ、いろんなコラボがね、できる可能性は味わうことができました。ですので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。そして単純にね、こともチェックするだけでもおすすめです。本当に反応がすごく早くて、スタンド FM って方もね、なんかこともとおしゃべりしてることをライブしてる方もいらっしゃるぐらい、ネタに困ったらゲストとして呼ぶのは全然ありかなというぐらいの精度にはなってますので、おすすめです。ぜひチェックしてみてください。さて、どんどん行きましょう。今週はデータ周りが結構ありまして、例えばオーディオブック関連の調査が出てましたね。オーディオブックの利用者約 6% ということです。こちらはマイボイスというオトバンクやオーディブルとかではなくてマイボイスという会社が調査をし、去年も行った調査だそうです。インターネット調査なので多少バイアス偏りはあるんですけども、9000人以上のサンプルがありますので、比較的参考になるかなと思います。最も高いシェアとしてはやっぱりオーディブルですね。そして次がアップルブックスのオーディオブック、そしてオーディオブック JP ということですね。オーディオブックは Google Play Books でも販売してますし、結構電子書籍のプラットフォームで販売を増やしているということでは、アップルが2番目というのはなるほどなという感じですよね。そう、だから知識の獲得ということで言うと、ポッドキャストでないようなジャンルでもオーディオブックまで広げていくと、結構ね、知的好奇心を満たしてくれる音声コンテンツが見つかりますので、オーディオブック一回もチェックしてみたことない方は、ぜひぜひチェックしてみてください。さあ、そして今週はですね、マーケティング界隈で非常に興味深いトピックがあります。それがですね、人気ゲームポケモン、このポケモンのですね、スマホゲーム新作が出まして、ポケモンってもともとカードゲームなんですよね。本当にトランプみたいなカードで対戦をしてゲームをするというものがありまして、そのカード対戦ゲームをそのまんまアプリにしたポケモントレーディングカードゲームポケットというアプリが出まして、こちらがですね、なんと世界で1000万ダウンロード、そして売上1000万ドルという世界的なヒットを叩き出したというニュースが飛び込んできました。いや、ポケモンの影響力たるやですね。本当すごいですね。で、たまたま見たニュースだと、アメリカの Z 世代も最近はそのアメリカンフットボールではなくて、アニメーションとかそういうサブカルチャーの方に非常に興味を持ってるなんていう調査も出ているぐらいなので、いやー、まだまだポケモンの勢い止まりそうにないなということを感じさせてくれたニュースでした。ぜひ皆さんも何か興味深いトピックやこんなテーマ掘り下げてほしいというものがありましたら、どしどしご意見お待ちしております。番組公式 X までメンションいただけると嬉しいです。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、2つの媒体で情報発信をしています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。先日パスポートの申請をスマホで行いました。いやー、大変でしたけど、窓口に行かなくてもいいというのは本当楽ですね。いろんなトラップもありましたので、ぜひ皆さんも一度はやられることをお勧めします。さあ、だいぶ寒くなりました。皆さん、お風邪などに気をつけて頑張って乗り切っていきましょう。素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。